沖縄戦の実態を調べようっていうふうに思われたのはどういうきっかけがあったんですか。
まあ、いくつかきっかけはあるわけですけど、やっぱり高校現場で、高校生を教えていることから実は始まったわけですね、きっかけというのは。でその中でもやっぱり平和教育をしています、ところがどうも生徒の食いつきが良くないっていうことを感じて、じゃあどうするかと考えたら、やっぱり高校のある地域の、いわゆる身近なことを自分で調べて、そこを通して沖縄戦、つまり具体的なものを教えながら、それが一般的にはどういうものであるかというのをやってみようということで始めたわけです。でその80年代では例の高校日本史から、日本軍による住民虐殺が削除されるもんだと思って、それでちょっと意識を持ちながら自分も調べてみようということでね、地域地域を調べる中で、やっぱり地域には地域の沖縄戦の特徴があるんだと、例えば国がやんばるにはやんばるの、都には都のということでですね、やっぱりそういうものの一つの集まりとして、多様なその戦場の形というのがあるんだな。で逆、今度は住民から見た場合は、やっぱ住民もそれぞれ地域によって体験が少しずつ異なるということが分かりましたね。
沖縄戦って米軍側から見てどうだったんだろうか。
まず太平洋戦争始まりますよね、そして真珠湾で米軍はハワイでやられて、でもその翌年からどんどん日本軍を太平洋でどんどん、任してというかな、で逆に言うと日本軍はもう戦局が非常に悪化して、そして最終的には米軍は本土で日本を、攻略するという作戦なんですよね、でその本土に行く場合、その前の方に沖縄があるということで、そのためにアイスバーグ作戦というのを、すなわちアイスバーグ作戦というのは米軍の大きな攻略作戦なんです。それを策定したということですね。主目的は本土、でもその前に沖縄がある、じゃあ沖縄を叩こうということで、アイスバーグ作戦を作成したということですね。
日本側はそれは認知してたんでしょうか。
知っていましたね。サイパンテニアンがやられて、絶対国防圏が崩壊した時に、次は沖縄だという認識はあるわけです、そのために当初は飛行場建設から始まったわけですけど、32軍は、ところがこのサイパンテニアンがやられた後は、中国満州からどんどん日本兵が沖縄に入ってきていますので、米軍は確実に沖縄に来るということは日本軍は認識していたと思いますね。昭和20年の1月に日本陸海軍作戦要項というのを作るわけですね、これは大元のこの作戦計画なんです。でそこで沖縄をどう位置づけていたかが、いわゆる沖縄戦の位置づけにつながるわけですよね、でどういうことかというのを言いますと、この決戦は日本本土だと、じゃあその沖縄はどういう位置づけかといったら、日本本土の前沿前の方にあるから、そこで敵が来た場合はたくさん、米兵の地を流させて、できるだけその沖縄で時間を稼がせなさいという、いわゆる時間稼ぎ作戦ということで、この作戦大元の作戦位置づけられていますね。結果的には本土決戦ですから、日本軍はじゃあ沖縄といったら、そこで時間稼ぎなさいということですので、ステージになるということなんですね。